エントリー内のデートするときの30のポイント。そのうち、エントリー内のデートの大半は事前の準備で決まる。エントリー内のデートはデート中に決まるのではありません。エントリー内のデートの大半は事前の準備で決まります。準備は普通のデートでも重要ですが、エントリー内のデートはそう、なぜほど重要です。エントリー内のデートはもはや旅行のようなものだからです。どれだけ準備をしておくかで当日の内容が決まります。エントリー内のデートで必要になる準備は山ほどあります。デート当日はどこで何時に待ち合わせるのか話し合っておきます。美容院へ髪を切りに行き、勝負服を買いに行き、身だしなみの準備します。必要な持ち物をリストアップして揃えておきます。電車やバスの行き方をしっかり調べておきます。地図を持参して迷子にならないように注意が必要です。交通費をもっと安くできないかよく調べておく必要もあります。行きたいレストランがあれば予約が必要です。泊まりがてで会いに行くならホテルの予約も必要です。まとまったお金が必要なので事前にお金を下ろしておく必要があります。恋人に会いに行くことできれば親にも伝えておく方がいいでしょう。場合によってはちょっとした手土産も準備した方がいいかもしれません。準備できることはできるだけ前もって終わらせておくことです。準備がたくさんあって大変ですが、準備さえできれば当日は恋人のデートに集中しやすくなります。エントリー内のデートの大半は事前の準備で決まるのです。デートの準備をしっかりしておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その2、食事に行くお店の決め方。デートの時食事に行くお店はどんな方法で決めていますか。ブラブラ歩きながら決めることもあれば予約して決めている場合もあるでしょう。しかし初めて海軍食店は入って食事するまで詳しくわかりません。大胆なおしゃれでも入ってみると想像としないがっかりすることもあるでしょう。食事に行くお店を選ぶときには失敗を経験した人も多いのではないでしょうか。そんな時良い方法があります。食事に行くお店は地元の人が決めるというルールです。エントリー内では2つの拠点があります。どちらでデートをするにしても一方にとっては不慣れの土地になるでしょう。食事に行くお店は地元の人が決めるルールにすれば比較的スムーズで間違いありません。地元の人の方が地元に詳しいはずですからおすすめの飲食店も選びやすいでしょう。少なくとも大失敗は避けられるはずです。交代で会いに来るなら食事に行くお店を決める地元行動になるので合計でバランスも整います。ただしいくら地元の人とはいえやはり初めて入るお店もあるでしょう。初めて入るお店は冒険と考え許容範囲として楽しみます。初めて入るお店だけど冒険で行ってみよう。そんな一言を使えばうまく体裁も整うでしょう。もし想像と違っていても不正不満は厳禁です。食事に行くお店は地元の人が決めるルールにする。エントリー内でデートするときの30のポイント。その3、デート当日の朝はニュースを見ない方がいい。デート当日の朝はニュースに注意です。デート当日の朝できるだけニュースを見ないようにした方がいいでしょう。もちろんニュースには情報収集のメリットがあるのも事実です。面白いニュースがあれば話のネタになり仕事でも役立つでしょう。しかしデート当日に限って言えばメリットよりデメリットの方が大きくなる傾向があります。朝のニュースはネガティブな報道に溢れているからです。よく朝のニュースを見てください。様々なニュースが報道されていますが、大半がネガティブなニュースではないでしょうか。事故、不祥事、不正、汚職、逮捕、侵害、失言、失態、失点、不仲、離婚、自殺、殺人、有罪、逮捕、非難、中道、大会、紛失、流出、炎上、発覚、痴漢、セクハラ、中には明るいニュースもありますが、数で比較すると暗いニュースの方がはるかに多いはずです。デート当日の朝ニュースを見てしまうとどんな気分になるでしょうか。ネガティブなニュースを見ているうちに気持ちが暗くなったり気分が悪くなったりするでしょう。世間は暗いことばかり。この国はもうおしまいだな。将来は真っ暗だ。暗い気分のまま恋人と会うことになり久しぶりのデートに悪影響を及ぼす可能性があるのです。朝のニュースで見ても問題ないのは天気予報です。それ以外のニュースはできるだけ控えた方が賢明です。デート当日の朝は天気予報を除いてニュースを見ないようにする。エントリー内でデートするときの30のポイント。その4、エントリー内のデートは大まかな予定だけでも考えておくのが得策。普通の恋愛の場合、デートの予定はその時の気分に任せることがあります。ブラブラ街を歩き、気になるお店があれば入ってみる。お腹が減ったら適当な飲食店に入って食事をする。することがなければ映画館やレジャー施設で時間を潰す。特にはっきりした予定は立てず、その時の気分に任せてデートをするのも悪くありません。のんびりできてストレスもありません。新鮮な出会いも体験しやすくなるので、面白いデートの楽しみ方の一つと言えるでしょう。ただし、遠距離恋愛の場合、無計画な過ごし方には注意した方がいいでしょう。遠距離恋愛のデートは会える回数も会っている時間も限られているからです。会ってから次の行動を考えていると、無駄な時間が発生しやすくなります。限られた時間の濃密に過ごすためにも、遠距離恋愛のデートは大まかな予定だけでも考えておくのが得策です。デートの過ごし方をある程度考えておくと、服装や持ち物も準備しやすくなります。たくさんある予定なら、それに適した靴や服装があります。行きたい場所にチケットが必要なら、事前に入手しておくといいでしょう。食事レストランが決まっているなら、予約をしておくと安心です。予定がある程度分かっているだけでも、緊張も和らぎ、気持ちも随分楽になるはずです。細かく考える必要はありませんが、大まかな過ごし方だけでも考えておくといいでしょう。充実した時間の上で、心に残る思い出も作りやすくなるのです。遠距離恋愛のデートは大まかな予定だけでも考えておく。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その後、話す話題を考えておくこともデートの準備の一つ。デートの準備といえば何をイメージしますか。持ち物や身だしなみなどをイメージする人が大半ですが、忘れがちな準備があります。話題です。こういうことを話す話題もデートの準備の一つです。もちろんデートが始まってから雰囲気や気分に任せて話題を考えるのもいいでしょう。それもいいのですが、あらかじめ話題を用意しておけばもっとスムーズに会話が進むはずです。話題はたくさん用意してもいいのですが、最低でも一つは用意しておくのがベターです。一つでも話す話題を準備しておけば、その話題を切り口にして次の話題が広がっていくでしょう。話題を考えるとき大切なルールが3つあります。ポイント1、お互いが楽しめる話題。自分しか楽しめない話題は少量になるため不適切です。デートですからお互いが楽しめる話題の方が適切です。ポイント2、ポジティブな話題。話題を用意するとはいえ、ネガティブな話題はデートにふさわしくありません。あくまでデートですからポジティブな話題を選びましょう。未来を感じさせる話題はデートの雰囲気を盛り上げてくれるでしょう。ポイント3、楽しみながら考える。何より大切なのは話題を考える行為を楽しむということです。義務や仕事として考えると疲れます。ワクワクしながら考えるとお互いが楽しめるポジティブな内容も浮かびやすくなるでしょう。デートで話す話題を一つは考えておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その6、デートの時に話す話題をお互いに一つは用意しておく。デートの準備といえば持ち物や身だしなみだけではありません。恋人との話題もデートの準備の一つです。持ち物や身だしなみが完璧でもいざ会った時に沈黙ではデートは盛り上がりにくいでしょう。あらかじめ話す話題を考えておけば会話がスムーズに始められます。話題を準備するときのルールは3つあります。お互いが楽しめる話題、ポジティブな話題、楽しみながら考えるです。この3つを意識するとデートにふさわしい話題が見つけやすくなります。さてこのルールですが応用があります。自分だけが心がけるのではなく、できれば恋人と2人で心がけてみるのはいかがでしょうか。もちろん恋人に強制させるのではなく、あくまで提案してみるくらいがいいでしょう。もし相手も心がけてくれるなら、少なくとも2つはポジティブな話題を楽しめるようになります。今日はどんな話をしてくれるかなとワクワクする気持ちも強くなります。毎回話題を考えればデートのマンネリを防ぎ、新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。デートで話す話題をお互いに一つは用意しておく。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その7、自分の部屋に招く予定があるなら部屋の掃除と整理整頓。恋人とのデートで自分の部屋に招くことがあるかもしれません。プライベートな空間ならリラックスでき、お互いに打ち解けて話もできるでしょう。閉鎖的な空間で2人きりになれば恋人らしいムードもなるはずです。しかし肝心の部屋が散らかっているとどう感じるでしょうか。ゴミが部屋中に散乱している。臭い匂いが充満している。ここに宙を舞っている。不衛生な部屋ではリラックスどころか落ち着かないでしょう。部屋は住所の心を表していると思います。あまりに部屋が散らかっているとこんなだらしない人だったかなと驚き幻滅されるかもしれません。恋人を自分の部屋に招く予定があるなら前もって部屋をきれいにしておきましょう。部屋の隅々まで掃除してゴミや汚れないようにしておきます。いらないものは片付けるのではなく捨てましょう。残ったものはきれいに整理整頓です。見落としがちなのが部屋の匂いです。部屋に匂いがあっても住んでいる人は離れられて気づきにくいことがあります。キッチンの底やエアコンの中など隠れたところに汚れが潜んでいるのかもしれません。普段見にくい場所まできれいにすれば匂いもしっかり取れるでしょう。部屋をきれいにしておけば恋人を招いても安心です。きれいな部屋ならきちんと生活できているねとますます好印象を持ってもらいます。自分の部屋に招く予定があるなら部屋をきれいにしておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その8、エントリー内に適した7つのデートスポット。1、観光地。まず押さえておきたいのは観光地です。 せっかく遠くまで移動するなら恋人が住む地元の観光地に行ってみるのもいいでしょう。名所旧跡を巡りながらデートをすればますます旅行気分が味わえ楽しい時間を過ごせるでしょう。2. 街を散策。街を散策してのんびりした時間を送ります。デパートやアウトレットモールなら食事、買い物、遊びなど様々な面で便利です。 3. 水族館。薄暗い雰囲気とロマンチックな空間は恋人にぴったりです。水生動物の鑑賞を楽しみながら恋人気分もたっぷり味わえるでしょう。 4. 遊園地テーマパーク。体力に余裕があるなら遊園地テーマパークもおすすめです。思い出を作りやすい場所なのでカップルにはぴったりの場所です。前もって入場券を買い回る順番を決めておけば当日はスムーズです。 5. 美術館、博物館。美術館や博物館も要チェックです。初めて行く時は珍しい美術館や博物館もあるでしょう。2人とも芸術や科学などに興味があるなら楽しい時間が過ごせるはずです。 6. 恋人の部屋。完全にプライベートな空間ですから自由に過ごせます。恋人の部屋で美味しい手料理を振る舞ってみるのもおすすめです。 7. ネットカフェ。経済的効率的にデートをするならネットカフェが7です。ネットカフェは1カ所で飲む、食べる、遊ぶ、休む、毎日に実現できる便利な場所。デートコースとしては珍しい場所かもしれませんが、お互いの好みに合えば検討してもいいでしょう。遠距離恋愛に適したデートスポットを確認する。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その9。いきなりキスから始まるデートもあっていい。待ちに待った久しぶりのデート。デートで久しぶりに恋人と会ったとき、まず何から始めますか。会いたかった、久しぶりだねなど再会を喜ぶこともいいですが、もっと印象的な再会があります。キスです。久しぶりに会っていきなりキスをします。まだ何も話をしていないうちからゆっくり抱きしめます。どれだけこの日を待ち望んでいたのか。本当に会いたかった。本当に会えて嬉しい。この気持ちはたった1回のキスだけで伝わります。多くの言葉で伝えるより1回のキスの方がシンプルで強烈です。もちろん場所や雰囲気によっていきなりキスするのが難しい場合もあるでしょう。そもそもまだそういう関係ではないという場合もあるかもしれません。しかしキスから始まるデートも恋人関係なら人生で一度くらいやってもいいのではないでしょうか。いきなりキスすると寂しい状態から幸せな気分になるというギャップが楽しめます。デートの序盤から忘れられない思い出を作れるのは確実です。デートがキスから始まればデートのスタートダッシュができるに違いません。場所や雰囲気が許せる状況ならそういうデートの始め方も考えておくといいでしょう。もし実行するなら待ち合わせ場所の工夫をお勧めします。場所や雰囲気が許せるならデートをいきなりキスから始めてみる。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その10。感動的な再会もたった一言で雰囲気を壊すこともある。久しぶりに恋人と再会すると外見の変化に気づくこともあるでしょう。長い間会っていないわけですから、体型や髪型など外見に変化があるのは珍しくありません。変化に気づいたときその話題を出すのですが、言葉に要注意です。自分では正直に言ったつもりでも相手を傷つけてしまうことがあるからです。例えば久しぶりのデートで恋人と会ったときどんな声をかけるかです。相変わらず元気そうだねと前向きな人となりのですが、痩せたね、元気がないねなどの言葉には注意です。相手をムッとさせデートの雰囲気が悪くなるでしょう。思うまではいいのですが、口には出さない方が賢明です。ネガティブな一言ではできるだけポジティブな言葉に言い換えるようにします。くさびれた様子なら仕事が忙しそうだね、仕事を頑張っているのだねと言い換えた方がいいでしょう。恋人の髪型が変わっていたときも言い方に注意します。髪型がすっきりしたねと褒めるならいいのですが、似合っていない、前の方が良かったなどの言葉は要注意です。こういうときは印象が変わったね、イメージチェンジになったねなどと言い換えた方が好印象です。体つきが少し変わっていたときも言い方が大切です。痩せこけたね、太ったねなどの発言は正直な意見かもしれませんが、あまり良いイメージがありません。痩せたことを指摘するならスリムになったねという方が喜ばれるでしょう。太ったことを指摘するなら肉付きが良くなったねと言った方がまだいい響きです。発言する前にこの一言は相手を傷つけないだろうかと考える癖を捨ててください。できるだけ良い雰囲気を保つような一言を選びましょう。適切な一言が思い浮かなければあえて言わない決断も必要です。気持ちよくデートを楽しむためにも言葉遣いには注意しましょう。相手を傷つける一言は言い換えるか控える。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その11。気遣いはデートの潤滑油。遠距離恋愛のデートではどちらかが長距離を移動することになります。旅行に行ったときバスに長時間乗っているだけで疲れた経験があることを思い出してください。足腰に違和感があり体全体がぐったりするでしょう。飲み物に乗って普通に移動するだけでも体力を使います。すると会いに行く側は待ち合わせ場所に到着した時すでに疲れていることが予想できます。まずこの状況を理解して心に留めておくことが重要です。あなたが会いに来てもらう立場ならデートが始まるとき太陽の一言を伝えておくといいでしょう。長距離の移動で疲れているよね、疲れたときは遠慮しないで言ってね、いつでも休憩するよ。あらかじめ伝えておけば相手も休憩を申し出やすくなります。相手の荷物が重そうなら持ってあげる太陽も喜ばれるでしょう。デート中も休憩を多めに取るのが特策です。相手が下を向き始めたり元気のない表情が目立ち始めたりすれば疲れているサインです。少し疲れているよね、この辺りで休憩しようか。相手から申し出なくても自主的に休憩を取った方がいいでしょう。飲食店で座って食事をすると体力も回復しやすくなるでしょう。人間ですから疲れるのは当たり前です。時には予定を変更してでも休憩を優先させた方がいい場合もあります。あなたが会いに行く立場なら疲れた時は正直に申し出るようにしましょう。自分のわがままで相手に申し訳ないと思うかもしれませんが誤解です。疲れた表情を相手に見せる方が遥かに申し訳ないでしょう。疲れを我慢し続けているとデートも楽しめなくなります。お互いに楽しい時間を過ごせてこそ有意義なデートにできます。気遣いはデートの潤滑油なのです。会いに来てもらう立場なら相手の体力を気遣う。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その12。デートの負担は分担するのが得策。遠距離恋愛のデートは普通のデートより負担が大きくなる傾向があります。特に大きいのが交通費です。遠くにいる恋人のところまで移動するのはある程度の交通費が必要です。新幹線や飛行機を使うなら費用は一気に跳ね上がり、小さな国内旅行ができるくらいの金額になるはずです。移動する側の方が交通費や手間暇の負担も大きくなるでしょう。しかし一方、負担が偏るのはやはりバランスが良くありません。そこで心がけたいのが負担の分担です。遠距離恋愛のデートにかかる費用や手間暇を二人でうまく分担できるようにしてみましょう。例えば恋人が車を出してくれるなら自分は食事代を覚えるというルールはいかがでしょうか。お互いに役目を尊重しながら負担が分担できるためスムーズです。自分が交通費を全て出す代わりにデート代は全て乗ってもらうルールでもいいでしょう。負担のちょうど半分に分けるのは難しいかもしれませんが、できるだけバランスが取れるように心がけます。たとえ負担が少し偏ったとしても助けたいという気持ちが伝われば良好な恋人関係が維持できるでしょう。お互いに費用を分け合う方が必要も手間暇も軽くなるので遠距離恋愛のデートもしやすくなります。遠距離恋愛のデートでかかる負担をお互いにバランスよく分担する。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その13。経済的効率的にデートできる意外な場所とは。経済的効率的にデートできる意外な場所があります。ネットカフェです。時間に応じて費用はかかりますが経済的効率的という点で優れている場所です。ネットカフェではインターネットが自由に使えます。たくさんの漫画がいくらでも読めます。テレビやビデオゲームを楽しめます。お互いが自由の飲み物があり注意も豊富です。ネット注文すれば普通の食事もできるのが基本です。ネットカフェによっては娯楽が充実しているところもあります。ダーツやビリヤードなどがあればカップルで楽しむこともできるでしょう。カップル用の個室が準備されているところもあるのでプライベートな空間でゆっくりすることもできます。またネットカフェで寝泊まりすることも可能です。ネットカフェによってはシャワー室やコインランドリーが完備されているところもあります。場所もよりますが普通の宿泊施設に泊まるより費用が安くなる場合も珍しくありません。ネットカフェという一箇所で飲む、食べる、遊ぶ、休む、毎日の実現できます。多くのサービスを一度に利用できる利点を考えると外を歩いてデートをするより経済的効率的になることがあります。たくさんの量が使えるならネットカフェで過ごすのも一つの手段でしょう。ただしデートとしてネットカフェを使う方法は好みが分かりやすいところでもあります。一概には言えませんが経済的効率的という面では検討する価値はあるでしょう。お互いの好みが一致しているなら悪くない選択肢になるはずです。経済的効率的にデートをしたければネットカフェを検討する。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その14。デートはたまにする贅沢と考えると頭の切り替えもうまくいく。遠距離恋愛では節約が基本です。ただし何でも節約一辺倒ではいけません。普段は質素に節約しつつも大事な場面ではやはりお金を使う必要があるでしょう。例えばデートです。もちろん交通費や宿泊費の節約は必要ですが、デート中まで節約しては雰囲気に影響します。サイクルした服とおさぼさのためでは節約はできても恋人をがっかりさせるかもしれません。デート中の食事を地味にすれば食費は抑えられますが、デートの雰囲気に影響することもあります。デートの時からは節約を忘れ少し奮発してお金を使う方が楽しい思い出が作りやすくなるでしょう。こんな時いい考え方があります。 デートはたまにする贅沢と考えましょう。普段節約と仕事を頑張った自分への喜びです。大好きな恋人とたっぷりデートを楽しめれば心地よいひとときになるでしょう。デートの時くらいは少し贅沢に食事をした方がいい時間が過ごせるでしょう。レストランならデザートやワインを追加するのも悪くありません。二人で思い出の写真を撮るのにお金が必要でも記念の写真になるなら意味があります。デートの時は贅沢できるとわかれば普段の節約や仕事の気合がいいますます頑張れるでしょう。デートはたまにする贅沢と考えると頭の切り替えもうまくいきます。デートはたまにする贅沢と考える。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その15。会っている時間は1分1秒も無駄にせず思い切り楽しむ。会っている時間は思い切り楽しみましょう。分かっているよと思うかもしれませんが、改めて強く意識しておくことです。普段なかなか会えないのですが、せめて会っているときは1分1秒も無駄にしないつもりで楽しむことが大切です。仕事の愚痴や友人の悪口も言いません。久しぶりのデートで仕事の愚痴や友人の悪口を話すのは時間の無駄。そういう話は話したくても我慢して別の機会にしましょう。遠くから会いに来ているのですが、デートでは高くて前向きな会話を心がけましょう。久しぶりに会ったときはまずその喜びを表現することです。本当に久しぶりだね、仕事が会いたかったと再会の感動を楽しむ会話もいいでしょう。最近の出来事を話すのもいいでしょう。例えば仕事で上司から褒められたこと、目指していた資格がようやく取れたことなどです。タイムリーな話なら楽しく話ができるでしょう。二人の未来についての話も良いテーマです。必ず遠距離恋愛を成功させよう。今度会えるのはいつになりそうかな。遠距離恋愛が終われば一緒に暮らそう。ワクワクするような未来の話をすれば有意な時間になるでしょう。しっかり恋人に集中して生の会話を楽しむことが大切です。直接会って話ができるのはこんなに幸せなことなのかと思うはずです。ポジティブな話題に集中して再会の時間を思い切り楽しみましょう。会っている時間は1分1秒も無駄にせず思い切り楽しむ。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その16。会いたかった、会えてよかったと思うだけでは不十分。久しぶりのデートであなたはこう思うでしょう。会いたかったと。そしてデートを楽しんで別れるときこう思うでしょう。会えてよかったと。ここまではいいのですが、この後が大切です。思うだけになってはいませんか。思っているだけではいけません。会いたかった、会えてよかったという気持ちはきちんと言葉に出してみましょう。やはりきちんと言葉に出して言うことが大切です。いちいち言わなくても分かるだろうと思うかもしれませんが、その考えはよくありません。きちんと言葉に出さないと相手にしっかり伝わりません。たとえ分かっていることでもきちんと言葉で聞きたいと思うもの、言葉を耳で確認できれば間違いないと確信的に強く実感できます。会いたかった、会えてよかったとお互いに語り合うことで再会の喜びと感動がますます強くなります。もちろん何度言っても OK です。しつこいと思われるのではないかと心配する必要はありません。むしろ何度も言ってくれて嬉しいと喜ばれるでしょう。きちんと声に出して言う習慣はデートに限らず普段のお付き合いでも心がけることが大切です。嬉しい気持ちはきちんと言葉に出してみましょう。会いたかった、会えてよかったという気持ちは思うだけでなくきちんと声に出して言う。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その17。平凡な時間にするか、ロマンチックな時間にするか。遠距離恋愛で久しぶりに恋人と会うなら食事にも気を使いましょう。デートで食事の時間になればどんなお店でどんな食事をしますか。もちろんファストフードや紙レストランで食事を済ませるのもいいでしょう。素早く食事ができ値段も安く済ませられます。しかし滅多に会えないなら一緒に食事をする機会も貴重です。せっかく久しぶりに会って食事をするなら少し豪華にしてもいいのではないでしょうか。おすすめはおしゃれなレストランです。ロマンチックで落ち着いた空間なら食事の会話もゆっくりじっくり楽しめます。食事は思い切ってフルコースをオーダーしてみてはいかがでしょうか。少し値段は高めですが普段会えないことを考えれば少し贅沢をするくらいがちょうどいいでしょう。余裕があれば一緒にワイン飲んでご用意になると緊張感がなくなりさらに話が盛り上がるでしょう。できれば前もっておしゃれなレストランを探しておき予約をしておくと安心です。予約の時座席の指定ができるならカップ向けの席をお願いしておくといいでしょう。ますます素敵なデートシーンを演出できます。おしゃれなレストランで食事をすれば平凡な時間がロマンチックな時間に変わるでしょう。平凡な時間にするかロマンチックな時間にするか、それはあなた次第です。おしゃれなレストランでロマンチックな食事の時間を過ごす。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その18。レストランは時間帯が変われば雰囲気も変わる。行ったことがあるから知っている。そう思うのは早いだけです。一つのお店だから一つの空間とは限りません。どんなお店でも時間帯が変われば雰囲気も変わるのが一般的です。デートで一度行ったお店でも時間帯を変えれば違った雰囲気を楽しめることがあります。とりわけ雰囲気が変わりやすいのはレストランです。一度行っただけでレストランの全てを把握した気になっていませんか。レストランは時間帯が変わると雰囲気がガラリと変わる傾向が顕著です。デートで一度行ったレストランでも時間帯を変えれば違った雰囲気を楽しめることがあります。例えば前回行った時間帯が昼なら次は夜に行ってみましょう。夜は昼間とは違った雰囲気を楽しめるでしょう。夜になるとまず客層が変わります。メニューは今になりランチより豪華になっているはずです。店内の流れ音楽も変わるでしょう。夜は特殊なライトアップなことさえシックな雰囲気に変わるレストランもあります。これだけの違いがあれば同じレストランでももはや新しい空間です。レストランによってはランチやディナーだけでなくモーニングが準備されていることもあります。つまり一つのレストランでモーニング、ランチ、ディナーの3つの楽しみ方があるということです。別の時間帯で行ってみるときっと新しい空間を楽しめるでしょう。一度行ったことのあるレストランでも時間帯を変えて行ってみる。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その19。スキンシップは立っているときしかできない。遠距離恋愛中でも多くのやり取りができます。電話があれば声が聞けます。テレビ電話なら顔を見ながら会話ができます。メールを使えばお互いの気持ちを伝えられます。しかし一つだけ立っているときしかできないことがあります。スキンシップです。スキンシップだけは立っているときしかできません。遠距離恋愛でデートするときは立っているときしかできないスキンシップを楽しみましょう。例えば手をつなぐことです。恋人とつながっているという感覚が得られるでしょう。手から恋人の体温を感じるとほっとした安心感に包まれるでしょう。手のつなぎ方を少し変えて人差し指や親指だけ握ってみるのもユニークです。指を絡めるような握り方も親しい雰囲気が出て面白いでしょう。普段恋人と手をつなぐことがなくても遠距離恋愛ならデートの時くらいは手をつないでみませんか。勇気を出して手を握ってもいい。と一言言えば恋人は照れながら許してくれるはずです。場所が許せるならキスやハグも大切です。キスをすれば恋人との愛をしっかり確認できるでしょう。たった一回のキスでも十分な愛が感じられるはずです。思い切りハグをすれば体全体で恋人を感じることができます。包み込むようにぎゅっと強く抱きしめて愛する気持ちを体で表現しましょう。頭を撫でるのもよし。肩を寄せるのもよし。恋人関係ならイチャイチャする時間も大切です。愛なくて寂しかった分だけスキンシップをたっぷり楽しみ愛を充電させましょう。スキンシップをたっぷり楽しみイチャイチャする時間を作る。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その20。時間や体力に余裕がない時こそタクシーが便利。遠距離恋愛の日帰りのデートはハードスケジュールになりがちです。一度帰りの移動時間を考えるとデートの時間は半日になるでしょう。わずかな時間しかなければデートの自由も制限されます。行きたい場所があってもバスや電車の乗り継ぎが複雑だったり移動に時間がかかったりする時があります。そんな時はタクシーが便利です。遠距離恋愛では節約なくションですが、全ての場面で無駄遣いをした方がいいわけではありません。デートのような大切な場面では一時的に節約を忘れ、むしろ少し奮発するくらいがいいでしょう。タクシーは見知らぬ土地でも場所を指定するだけで乗せていってくれます。完全な密室であり自由に話もできます。エアコンも効いているため夏は暑さをしのげ冬は寒さをしのげます。タクシーに乗っている時間は休憩時間にもなるでしょう。少々費用はかかりますがここ一番では役立ちます。少々贅沢かもしれませんが滅多にできないデートならたまにはいいでしょう。タクシーをうまく活用すれば時間の短いデートでも有意に過ごせます。時間や体力に余裕がない時にはタクシーを使う。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その21。一人だけで楽しまない。相手をほったらかしにしない。一人で楽しむタイプのデートは注意が必要です。デートも様々な種類がありますがカップルではなく一人で楽しむ娯楽があります。例えば漫画、インターネット、個人プレイのゲームなどです。もちろんお互いが納得してそういう過ごし方を希望していないのです。たまにはリラックスして一人で夢中になりたい時もあるでしょう。しかし自分の都合だけで楽しんでいると相手はどんな気持ちになるでしょうか。自分は楽しめるでしょうが相手はきっと退屈でつまらないと感じるでしょう。せっかくのデートにもかかわらず自分だけ楽しんでいると恋人は無視されているような感覚になります。場合によっては恋人を不快にさせたり怒らせたりすることもあります。特に注意したいのは男性です。男性は恋人と一緒にいても一人でもっと楽しむ傾向があるので強く意識した方がいいでしょう。久しぶりに会うわけですからデートは二人で楽しめる時間を過ごすのが理想的です。例えばビリヤードやボーリングです。一緒にゲームを楽しめば二人で盛り上がれます。二 二人で手を繋いで話しながらブラブラ街を歩くだけでもいいでしょう。歩きたり、中庭でもスキンシップを通して気持ちのやりとりができます。食事の時も一人で黙々と食べるより二人で会話を楽しみながら食べる方がいいでしょう。美味しい食事を食べていると気分も良くなり、会話もますます盛り上がるはずです。家でテレビを見ながら二人で肩を寄せ合いながら見るといいでしょう。家でテレビゲームをするなら二人で楽しめるゲームなら OK です。二人で楽しむからこそ共通の体験ができ、良い思い出が作れます。デートはできるだけ二人で楽しめる過ごし方をする。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その22、映画館での映画鑑賞はできればやめた方がいい。普通のデートでは映画でも遠距離恋愛のデートでは注意すべき過ごし方があります。映画館での映画鑑賞です。もちろん映画が悪いと言っているのではありません。二人とも見たい映画があって一緒に見たい希望が一致しているならいいのです。お互いが納得した過ごし方なら映画館での映画鑑賞も素晴らしい時間になるでしょう。また泊まりがけで会いに行き時間にたっぷり余裕があるなら映画館でのんびり過ごすのも一案です。しかし特に理由もなく何が考えて映画館に行くのはできればやめておく方が賢明です。映画館で映画を見ている間は話したくても話せません。薄暗い空間なので恋人の顔がほとんど見えません。自由な制限された空間に時間もじっとしているのは時間がもったいない。映画なら地元の映画館でも見られ一人でも楽しめます。映画館での映画鑑賞はわざわざ遠距離の恋人に会いに行ってまですることはいいないでしょう。せっかく恋人に会うために遠くまで来たなら恋人と直接接触できることを楽しんだ方が有意です。遠距離恋愛のデートは時間も機会も限られています。普段会えないことを考慮した過ごし方の方が有意な時間を送りやすくなるでしょう。事情がない限り映画館で時間を過ごすのは避ける。遠距離恋愛でデートする時の30のポイント。その23、ツーショットの写真は多めに撮っておこう。遠距離恋愛で忘れがちなのはツーショットの写真です。デート中は恋人に夢中で写真を撮り忘れていることがあります。写真を撮っていても風景の写真や一人で写った写真が多く、ツーショットの写真を忘れがちです。デートが終わってからツーショットの写真をもっと撮っておくべきだったと悔やむことがあるのです。ツーショットの写真も撮っているときしかできないことの一つです。遠距離恋愛では2人で会える日がなかなかありません。デートの時はツーショットの写真を多めに撮っておくといいでしょう。デート中に眺めのいい場所があれば忘れずに写真撮影です。写真を撮るときは満面の笑みがお約束です。自分たちだけでツーショットが撮りに来れば近くにいる人にシャッターボタンをお願いするといいでしょう。恥ずかしがらずにお願いした方が綺麗な写真が撮れます。プリクラを利用するのもおすすめです。その場ですぐ撮れ、装飾や文字も追加でき、写真もすぐ手に入れます。観光地やデートスポットの中には記念撮影に使う専用ブースが設置されているところもあります。見栄えのいい写真が仕上がりやすく記念にもなります。費用がかかる場合もありますが、興味があれば利用してみるといいでしょう。ツーショットの写真をたくさん撮っておけば、デートが終わって振り返ったとき思い出しやすくなります。その写真を部屋に飾ったり持ち歩いたりすればお守りの代わりになるでしょう。写真を見るために遠距離恋愛を乗り越えるパワーと勇気をもらえるのです。デート中はツーショットの写真をたくさん撮っておく。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その14、どんなに感情が舞い上がっても品だけは忘れない。遠距離恋愛中に気をつけたいのは妊娠です。あまり気にしない人もいるかもしれませんが、誤解です。軽微な話どころか重大な話です。むしろ遠距離恋愛の中で最も大切なことと言っても過言ではありません。大好きな人と久しぶりに会えば感情が舞い上がるでしょう。一時的に冷静さを失い気を忘れがちです。しかしここが人生の分かれ道。計画的である場合を除き、本人に妊娠してしまうとややこしい話に発展します。もし出産をするなら結婚や同居する話になるでしょう。学生なら学校や勉強はどうするのか。社会人なら会社や仕事はどうするのか。難しい選択をしなければならないだけでなく、あなたのお金も必要です。お互いの人生設計を大きく修正しなければならず、大きな覚悟と決断が必要です。一方、出産は諦めるなら手術が必要です。手術費用は小さな金額ではありません。遠距離恋愛ではただでさえお金がかかりますが、想定外の出費は大ダメージ。忘れてならないのは体の負担です。手術には体に大きな負担がかかります。手術後、場合によっては妊娠しにくくなる体質になる可能性もあります。どちらの選択にせよ、険しい道が待っています。だからこそ遠距離恋愛中の日には特に大切です。大好きな恋人に久しぶりに会うと恋愛感情が舞い上がって冷静な判断を失いがちですが、ここが正念です。まあいいか。大丈夫だろう。一回くらい。軽い気持ちで考えるかもしれませんが、人生に関わる重大なこと。軽く考えることなく、品を忘れずに心がけることです。久しぶりに会ったとき、どんなに感情が舞い上がっても必ず品をする。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その15、車を運転するならデート中のアルコールは要注意。遠距離恋愛で恋人に会うとき、車を使うことがあります。例えば、自分の車で会いに行くこともあれば、恋人が車で会いに来てくれることもあるでしょう。もちろん、ドライブデートを楽しむこともあるでしょう。車を運転するのはいいのですが、注意したいのはアルコールです。レストランで食事するとき、せっかくだからワイン飲もうという雰囲気になるかもしれません。久しぶりに会った勢いになると、運転のことを忘れ、お酒やワインに手が伸びやすくなります。ロマンチックな雰囲気ならますます気が緩みやすくなるでしょう。しかし、車を運転するなら、やはりお酒は厳禁です。お酒を飲んだ後の運転は飲酒運転です。飲酒運転は法律で禁止されているからダメという問題ではありません。パトロール中の警察に見つからなければいいという問題でもありません。なぜ飲酒運転が法律で禁止されているかという理由に注目してください。アルコールを飲んだ後は注意力が著しく低下します。本人がどんなに注意しても酔いながら運転すると事故を起こしやすくなります。最悪の場合、誰かの命を奪うこともあれば、自分たちの命を失うこともあるのです。アルコールを飲みたい衝動に駆られてもぐっとこらえるようにしましょう。事故を起こしてしまえば、せっかくのデートが台無しです。一瞬の油断が一生の後悔になる可能性もゼロではありません。恋人という思い出を作りたいなら飲酒運転はやめましょう。久しぶりのデートでも車を運転するならお酒は飲まない。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その16、次のデートの予定を一緒に話し合おう。デート中、次のデートの予定を話し合っておきましょう。おそらくデートができる時期については普段から電話やメールで連絡し合っているでしょう。もちろんそれも大切ですが、やはり直接なっている時も話し合うのがベストです。細かい予定は直接なっている時の方が話しやすくなります。また会おう、また会いたいという気持ちも恋人となっている時の方が強く伝えられます。予定もできるだけはっきりしている方が理想的です。予定がはっきりしなければ大まかな日程だけでも話し合っておくといいでしょう。次に会えるのは来月の下旬かなという大まかな予定でも遠距離恋愛の成り行きが想像しやすくなります。仮でもいいので次に会う予定を早めに決めておくのが得策です。次に会う予定があればその予定が目標になります。再び離れ離れになっても次のデートを目指して日常生活も仕事も頑張ります。ひとまず会う約束さえできていれば遠距離恋愛で感じる不安や寂しさも大幅に減ります。余裕があれば次に会う約束だけでなく次の次に会う約束も決めておいても構いません。不安や寂しさを少しでも小さくできるよう次のデートの予定を立てておきましょう。会っているうちに次のデートの予定を決めておく。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その27、別れるときは必ず笑顔。涙が我慢できなければ泣きながら笑顔。一日中デートを楽しむと別れるのは疲れがたまりだらだらした別れ方になりがちです。しかも帰りの電車やバスの時間が近いと焦るような別れ方になる傾向があります。デートで別れるときじゃあねバイバイという一言だけでは少し物足りないでしょう。別れ方が沿ってないと別れた後相手を不安にさせます。不安があったのだろうか怒っているのだろうかなど悪い余裕が出てしまうのです。遠距離恋愛では美しい別れ際を心がけましょう。少し疲れているかもしれませんがここは少し踏ん張ることです。別れ際はデートが本当に楽しかったことをしっかり伝えましょう。長いようであっという間の時間だったね。一緒に過ごせて本当に幸せな時間だった。本当に楽しくていい思い出ができた。一生の宝物にする。会いに来てよかった。少し大げさに伝えるくらいでちょうどいいでしょう。デートの別れ際はデートで一番大切な瞬間といっても過言ではありません。喜びと感謝をしっかり伝えるとお互いに良いデートができたことを再確認できます。状況が許せるならキスがあるのもいいでしょう。寂しさが込み上げる瞬間ですが、泣くのはもう少しの我慢です。デートの最後はやはり笑顔で別れするのが一番。後半の男性であっても別れる瞬間から笑顔を見せた方がいい。涙もろい女性であっても泣きながら笑顔を心がけましょう。泣き泣くのは別れた後です。美しい別れ方を心がけるとデートが泣きしめてくれます。デートの終わりは喜びと感謝をたっぷり伝え、美しい別れ方を心がける。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その18、お互いが見なくなるまで大切にするのが最高に美しい別れ方。デートは別れ際が大切です。あなたの魅力が立場だとします。恋人が帰るのバスや電車に乗り合いながらすぐその場を立ち去っていませんか。デートが終わればほかにすることがない。さっさと帰ろう。確かに一応見送ることにはなりますが、消えるようにさっといなくなると相手を悲しませるかもしれません。 園長園内では会える時間が限られています。もちろん時間に余裕がないときは仕方ありませんが、できるだけ最後の1分1秒まで大切にしたい。渡り際は余裕がある限りバスや電車が出発するギリギリまで見送りましょう。手を振りながら見送ると渡り際がますます美しくなります。周りの人に見られて恥ずかしく思うかもしれませんが、少しの我慢です。人の目を気にせず恋人の渡りに集中しましょう。ギリギリまで見送ると少しでも長くいたい、名残惜しいという気持ちがよく伝わります。遠くまで会いに来てくれたならせめて渡り際くらいギリギリまで見送りたいところです。逆にあなたが見送られる立場だとします。恋人がギリギリまで見送ってくれているなら手を振って渡りをすると喜ばれます。周りの迷惑にならなければ窓を開けて手を振るとますます感動的になるでしょう。お互いが見えなくなるまで大切にするのが最高に美しい渡り方です。渡り際はお互いが見えなくなるまで大切にする。遠距離内でデートすることの30のポイント。その29、帰り道はのんびり休む前に親の連絡をしよう。恋人に会いに行った帰りはかなり疲れているはずです。充実した一日だったからこそ再会の後に疲れが押し寄せます。帰り道はのんびり休みたいところですが、忘れてならないことがあります。親の連絡です。デートの楽しさや感動が残っているうちに親の連絡をしましょう。電話でもいいのですが、状況によってはメールの方がスムーズです。久しぶりのデートの感謝と感動を知っているお客様にお聞きして熱く表現しましょう。夢のような時間でした。素晴らしい時間で一生忘れない。あっという間の一日だったね。最高に幸せな一日でした。今日は本当に楽しかった。会えてよかった。ますます好きになった。しっかり気持ちを込めたメールを送れば、それを見た恋人も温かい気持ちになるでしょう。親の連絡ができれば当日中がベストです。デートの余韻が残っているうちの方がいいことが浮かびやすいため、感謝や感動の気持ちを伝えやすくなります。帰り道バスや電車で休んだら親の連絡をした後にしましょう。当日中が難しければ翌日の朝が許容範囲です。帰り道はのんびり休む前に親の連絡をする。遠距離内でデートするときの30のポイント。その30、デートが終わった直後に押し寄せてくるもの。デートが終わった直後に押し寄せてくるものがあります。それは一つは大きな寂しさです。遠距離内では慣れている寂しさのはずですが、デートが終わった直後に感じる寂しさは特大です。楽しみにしていたデートが終わった反動でいつもより大きな寂しさが押し寄せてくるでしょう。見送った側も見送られる側も辛い。心にぽっかり穴が開いたかのような状態で放心状態になります。失恋をしているわけではなくても失恋したかのような苦しい状態になります。デートが終わって数日間はいつもより苦しくなるかもしれません。もともと寂しさに弱い人なら涙が止まらなくなることもあるでしょう。胸が締め付けられ呼吸もしづらくなるかもしれません。すると悪いはなくてもデートが終わった直後寂しい会いたいと言い過ぎやすくなるのです。しかしここが正念場です。デートが終わってから寂しい会いたいと言い過ぎないことです。適当な言うのですが、何度もしつこく繰り返していると相手の負担になることがあります。反動で押し寄せる寂しさはあくまで一時的な状態です。これはただの反動、一時的な状態。しばらくすれば落ち着くだろう。自分に言い聞かせ無理をしないことが大切です。しばらくすると収まるでしょう。寂しい気持ちを伝えるなら相手の負担にならない範囲を心がけましょう。寂しいね、また会いたくなったという程度なら相手の負担にもなりません。デート終わった直後寂しい会いたいと言い過ぎない。遠距離内でデートするときの30のポイント。まとめ。その1、デートの準備をしっかりしておく。その2、食事に行くお店は地元の人が決めるルールにする。その3、デート当日の朝は天気予報を除いてニュースを見ないようにする。その4、遠距離内のデートは大まかな予定だけでも考えておく。その5、デートで話す話題を一つは考えておく。その6、デートで話す話題をお互いに一つは用意しておく。その7、自分の部屋に招く予定があるなら部屋をきれいにしておく。その8、遠距離内に適したデートスポットを確認する。その9、場所や雰囲気が許せるならデートをいきなりキスから始めてみる。その10、相手を傷つける人とは言い換えるか控える。その11、会いに来てもらう立場なら相手の体力を気遣う。その12、遠距離内のデートでかかる負担をお互いにバランスよく分担する。その13、経済的効率的にデートをしたければネットカフェを検討する。その14、デートはたまにする贅沢と考える。その15、会っている時間は1分1秒も無駄にせず思い切り楽しむ。その16、会いたかった、会えてよかったという気持ちは思うだけでなくきちんと声に出している。その17、おしゃれなレストランでロマンチックな食事の時間を過ごす。その18、一度行ったことのあるレストランでも時間帯を変えて行ってみる。その19、スキンシップをたっぷり楽しみイチャイチャする時間を作る。その20、時間や体力に余裕がない時にはタクシーを使う。その21、デートはできるだけ2人で楽しめる楽しさをする。その22、事情がない限り映画館で時間を過ごすのは避ける。その23、デート中はツーショットの写真をたくさん撮っておく。その24、久しぶりに会った時どんなに感情が舞い上がっても必ず気にする。その25、久しぶりのデートでも車を運転するならお酒は飲まない。その26、会っているうちに次のデートの予定を決めておく。その27、デートの終わりは喜びと感謝をたっぷり伝え美しい別れ方を心がける。その28、別れ際はお互いが見えなくなるまで大切にする。その29、帰り道はのんびり休む前に親の連絡をする。その30、デート終わった直後寂しい会いたいと言い過ぎない。